おはようございます。こんにちは、こんばんは。郡松子のアクセサリーとかウサギとか、エクボと毒舌がチャームポイント、動物アクセサリーデコビーニャ、ブランドディレクターの郡松子です。デコビーニャは、ウサギやリスなどの小さな動物たちをモチーフにしたアクセサリーを作っています。そんなアクセサリーブランドを19年間運営する中で、郡が考えたことや感じたこと、日々の暮らしの中で思ったどうでもいいようなお話をしている日記のような番組です。はい、おはようございます。2日くらい空いちゃったのかな?まだまだ、ポップアップが終わった後の崩れたペースが整わない氷でございますが、崩れたペースを整わせるのは、何かこう、秘策があるといいんですけどね。秘策じゃないな。これをすれば整うみたいなものを私は探し出さなきゃいけないなと、最近、すごく感じていますね。強く感じています。なんでかっていうと、ペースが一回崩れると、半月ぐらい戻んないんですよね、いつも。半月まあまあ長いじゃないですか。なので、できれば数日で元に戻したいんですよね。理想を言えば、寝たらもう戻るみたいな。一回寝たらもう、リボーン、生まれ変わるみたいな。そういうのが理想なんですが、なかなかまあそうはいかないので、せめて二日三日で戻したいなと思っているのですが、まだその新宿のアトリエショップに通うっていうこともうまくリズムを刻めてない感じもしてますし、うまくスケジュール管理ができてないんじゃないかなってうすうすは感じているんですが、感じているのであれば、なんとかしろよと思うんですがね。はい。頑張ります。そうですよね。頑張ってなんとかなるような感じなら、もうなんとかなってますよね。仕組みで解決するしかないかなとは思いますが。何せよ、手帳を開く回数も減ってきてるんですよね。こういう時って。やることを書き出してとか同じようなことをやっているんですけれども、ちょっとまあいっかでリリースしてってしまっているというか手放しているので、まあいっかをできるだけ拾っていく感じで今の時期はやった方がいいのかなと思います。まあいっかは、私は好きな言葉なので、まあいっかっていうのはよく言うんですが、まあ、都合よく使っちゃダメですよね。そういうのはね、自分に都合よく、免罪符的に使っていくと、良くないなと、思っています。はい。今日はですね、そんな、ガッタガタスケジュールの氷がですね、とある、まあ、ブランド仲間というか、同じようにブランドをやっているような友達と話していたときに、思った、ことがありまして、お客様を喜ばせたいっていう気持ちで、ほとんどの方はやってると思うんですよね。そういうものづくりをしたりだとか。まあ、そう思ってなかったにせよ、自分のためにね、自分を喜ばせるためにとか、まあ、自己表現の一環としてやっている方もいるとは思うんですけれども、ただそういう方だったとしても、お客様を喜ばせないとか、ないととか、お客様を意識していなければ、広がっていかない。っていうことは、頭の片隅では分かっていると思うんですよね。よほど才能があって、自分のやりたいことが、たまたまニーズに合っているっていう方以外は。で、そういうふうにお客様が喜びを感じてくださるような、楽しくワクワクするようなっていうんですかね。っていうところにおいては、
私も同じように考えてはいるんですけれども、出力される手段だったりだとか方法だったりっていうのは、あ、こんなに違うんだなと思って、それについてちょっと話してみようかなと思うので、よかったら聞いててください。私がまずお客様に喜んでいただきたいって思うお客様像、お客様像っていうのがありますよね。まあ、19年間続けてきている中で、お客様像っていうのは、私が変わっていくこと、来たこと、変わってきたことか、変わってきたこと、で、社会も変わってきた。で、ブランドも変わってきた、それに伴って。変えた部分もあれば自然に変わった部分もある。それに伴って、どっちが先かっていうのは、まあ、卵が先か鶏が先かみたいな話になるので、そこは、まあ、置いておき、置いといて、で、お客様も同時に変化してきてるんですよね。で、デコビーニャのお客様っていうのは、今こういうお客様だなっていうのは、なんとなく、分かっているわけなんですよ。なんとなくというか、まあ、分かっていなければいけないことなので、明確に分かっているんですけれども、まあ、分かっていることなんですよ。で、他のブランドさんも自分、ご自身のお客様っていうのは分かっていると思うんです。で、そのお客様っていうのをバーって並べたときにね、こう、デコビニアのお客様、A っていうブランドのお客様、B っていうブランドのお客様、C っていうブランドのお客様をバーって並べたときに、全部違うと思うんですよ。そりゃそうですよね。ブランドが違うんで。仮に同じカテゴリー、同ジャンル、同規模のお客様というかブランドだったとしても、お客様は違うと思うんですよ、私は。例えば動物のアクセサリーブランドさん。しかもシルバーで。同じような規模でやられているブランドさん、いくつかあります。もうめちゃめちゃあります。世の中にはたくさんあります。で、そのお客様を横一列に並べたときに、お客様像っていうのは、もしかしたらその、全然違う、例えばパン屋さんのお客さんだとか、お花屋さんのお客さんだとか、あとは、ピラティスのお客様だとか、ほどの差はないかもしれないけれども、違うお客様が並ぶと思うんですよね、お客様像が。そう考えたときに、その方たちが喜ぶことを、ワクワクするようなこと、ハッピーになるようなことっていうのを考えたときの出力って、出力、言い換えれば、ご提案みたいなことですか？っていうのは、私からの提案っていうのは、その A っていうブランドの提案とは、きっと違ったものが出てくると思うんですよね。で、そういったものはもうすべてにおいて宿っていくと思うんですよ。宿るっていうのは、例えばディスプレイだとか、接客のスタイルだとか、販売方法、制作方法、届け方だとか、もうすべてにおいて、そこに焦点を当てられているので、それぞれのブランドさんが、ちょっとずつ変わってくると思うんですね。それを全部合わせて、そのブランドの良さだったり、ブランディングっていうことにつながっていくと思うんですけれども、となったときに、やり方聞いてもしゃあなくないですかっていう話を私は今日したくって。やり方、どうやってやっとんねやろっていうのは確かに興味はある。ただ、どんなことでも、そのやっとることに対して、なんでそれをやるかっていう、なんでの部分が絶対あるわけなんですよね。なんでそれをやってどこに到達したいか。その前と後ろを、教えてほしいんですよね、私は。もし、教えてもらえるのであれば。 なので、まあ、やり方をね、めちゃめちゃ聞いてくる人とか、人にめっちゃやり方ばっかり聞き回ってる人っていると思うんですけど、もうね、やり方聞いてもしょうがないと思うんですよね、私は。ひどい言い方。でも本当にそう思います。なんでそれをやっとんのかとか、何のためにそれをやっとんのか。で、結果それが、やっとったことがどこにたどり着くための方策なのかとか、そういうのをやっぱり知って、それを自分に当てはめていくっていうのが、当てはめていくっていうことで、まあ、聞いた意味が出てくるのかな、みたいな感じになりますね。なりますねって思います。別にね、その聞く人を否定しているわけでもないですし、私も聞かれることもありますし、それが入り口だっていうこともあるんですよね。どうやってやってるんですかっていうことを聞いて、そんな風にやってるんですね。じゃあそれはなんでそういうことをやってるんですかっていう感じになっていくと思うんですけど、誰々さんってこういう風にやってるらしいんですよって、ああそうなんやみたいな話を聞くことあるんです。で、私も同じようにやろうと思ってて、なんでってなる時ありません？なんでって。でもうまくいかないんですよね。そうやろ、それはそうやろって。まあその参考にしてるのがまたこうなんていうのかな、微妙なところを参考にしてたりとかすると、微妙っていうのは、あれですよ。ブランドさんが、参考にされしてるブランドさんが微妙なんじゃなくって、なんかこう、事業規模があまりにも違いすぎたりだとか、そんなお客さんいらんくない？あんたんとこみたいな感じの。ね、まあ偉そうな言い方ですね。ほんとダメですね。こういう言い方しちゃね。でもまあ、お客様、そういった方法で集めたお客様は、あなたのお客様との相性は悪いんじゃないかしらって思うようなことがあったりだとかね。そういうことがあったりします。はい。その上で自分がやりたいことができるのが一番いいなとは思うんですけれども。まあ、そんなことを思ったよっていう話です。まあ、そのお友達と話したのは、別に、その友達に何かやり方を聞かれただとか、そんなことは全くなくて、お互いに、ああ、なるほど、同じ目的を持って、工夫をしても、その工夫のされ方っていうのは、こんなに違うんだなって思って、すごく興味深かったので、今日そんな話をしてみました。そうなんです。その友達がやっていたことって、やっていたその努力というか工夫は私は全くしようと思っていなかったことだったんですよね。で、それがなんでだろうって考えたときに、あ、そっか、私はそこを求めてないんだなーって思ったからなんですよね。はい。てなわけで、あ、今日いっぱい喋っちゃった。はい。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。ではではではでは、また明日。あ、いいね、ありがとうございます。いいね、いいね押してくださいね。氷のモチベーションになります。はい。ではでは、また明日、またね。バイバーイ。